Lord.
ビルボードポッドキャスト MC の太です。
ゆきとけです。
はい、先週の金曜日にですね、10月10日、10日じゃない、8日、10月の8日にネクストファイヤーを生配信してですね、あたらよさんの、生配信の、スタジオライブっていうものを配信させていただきましたけれども、結構、はい、視聴していただいた方も多くてですね、はい、ちょっと4ヶ月ぶりっていうところもあったんですけれども、まあ、セカンドシーズン的な感じでスタートができてよかったんじゃないかなということで、ご覧いただいた方、非常に、ありがとうございましたと。
はい、ありがとうございました。
はい、またね、10月の22日ですかね、の金曜日の同じく夜8時からですね、あたらよさんのインタビュー映像っていうのも配信いたしますし、まあ、前回ライブ見れなかったっていう方は、またこのライブ映像っていうのもね、その10月8日の模様を、その配信の中にも入ってきますので、そちらご覧いただければといったところでございます。こちらも、ビルボードジャパンの TikTok アカウントから、夜の8時に、配信させていただきますので、10月22日、ご覧いただければと思います。
はい。
何か言い残してることないですかね。僕、なさそうですね。
はい。
はい、では、本日10月13日に公開いたしました、ビルボードのジャパンホット100、もう一回言いますね。10月13日に公開いたしました、ビルボードのジャパンホット100、総合ソングスチャートのトップ3を、池田さんご紹介いただけますでしょうか。
はい、ジャパンホット100、第3位は TWICE のザ・フィールズ、第2位はバックナンバーの水平線、そして第1位はキング&プリンスの恋する月夜に君を思うでした。
はい、ということですね、恋降る月夜に君を思うがですね、総合首位といったところで、これキング&プリンスの8つ目のシングルになるんですかね、の、楽曲ということで、その初週売上が449,115枚ということで、この CD シングルCD セールスの指標で1位を記録しております。その他、ルックアップやツイッターでも、の1位を記録してですね、その他、動画再生3位、ラジオ21位といったところで、もう全体的に高い順位を記録してですね、総合ソング首位という結果でございました。まあ、前作のマジックタッチの初週売上が47万枚ほどだったので、まあ、ちょっとセールスとしては若干落ちてはいるんですけれども、まあ、結構動画再生指標とかもね、高い順位を記録してますので、はい、いい結果なんじゃないかなといった感じですね。
そうですね。なんか、キンプリさんはミュージックビデオの他にもダンスバージョンとかもいろいろ出されたりされてるので、
はい、
結構動画も結構積極的にいろいろコンテンツ出されてるので、ファンは嬉しいと思います。
うん、そうですね。はい。まあ、この楽曲はですね、メンバーの平野翔さん、主演映画のかぐや様を告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルの主題歌にも、なっている、楽曲でございましたという。この映画もこれは2作目 ?3 作目なのかな、かぐや様。
2作目ですね。
2作目なんですかね。前作も結構好調だったんですか、この映画っていうの。
もうあれ確か2年ぐらい前の2019年。
うん。
の映画でしたけど、あれすごいヒットしたみたいですよ。
なるほど。まあ、確かによく、僕は見てないですけども、結構なんか CM とかでもよく見るなと思いながら、見てたっていう感じですけども、そうなんですね。確かにそうですね、はい、2019年の9月6日に公開されたんですね、1回目の、映画っていうのが。はい。その、2作目の、主題歌、務めて今、まあ、上映されてるといった感じですかね。はい、という1位でございました。でですね、まあ、今回3位にですね、TWICE のザ・フィールズが、チャートにしております。はい、これ、指標の結果を言いますと、ストリーミング指標が4位、ラジオが51位、Twitter 52位、そして動画再生が1位という、結果になっておりまして、まあ、ストリーミングとは動画再生で、まあ、いつも通りか、まあ、またそれ以上の、非常に強い結果を出しているといった感じなんですけれども、このザ・フィールズって、TWICE がデビューしてから初めて発表する英語のシングルになるんですね。
そうですね。
10月1日に、発表されて、まあ、世界同時ということで、アメリカのビルボードソングスチャート、ホット100でも83位ということで、初めてチャートインを果たしていると いう結果になっていますね。まあ、BTS のダイナマイトか全編英語みたいな初めての楽曲みたいな形で、これがきっかけでね、アメリカでもさらに認知を広めたっていう感じですけども、この TWICE の The Feels も同じようなことになるのかっていったところもね、注目されるところだと思いますけどもね。
うん、
結構この The Feels ね、あ、ど、はい、なんですか？
あ、どうぞどうぞ。
あ、いいですか。なんかこの The Feels 聞いても、なんか初めて聞いた印象としては、その、なんて言ったらいいんですかね、オールドスクールなのかな、なんかわかんないですけど、なんかすごいクラシカルな、なんか、R&B なのかな、ヒップホップなのか R&B なのか、なんかそういったところのなんかクラシカルなところを非常にいい音で現代の技術でやってるみたいな、現代の音でやってるみたいな、そういう印象を受けたんですけれども、やっぱりそれも英語シングルっていったところであったりだとか、まあそういう世界で聞かれることっていったところもなんか加味された上でのそういう曲作りなのかなというふうに思ったりしながら聞いてたんですけども、はい、北木さんはこの楽曲聞いたんでしたっけ？
あ、聞きましたよ。私はジミー・ファロンっていうアメリカの、なんていうんだ、コメディアンのがやってるあのトークショーが好きなんですけど、
はい、
ジミー・ファロンのその、トゥナイト、あれ、ジミー・ファロン、トゥナイトショーかな？なんか、うん、もう早速、トゥワイスが出てて、パフォーマンスをしてて、それ見たんですけど、うん、
はい、
すごいパワフルだったですね。
うん、
私、最初のね、ボヤボヤ、ボヤボヤってとこがあって、あれ、私、韓国語かと思ってたら、ボイアイ、ボイアイだったっていう、うん、ちょっと今気づいて、うん、英語だったんだと、ちょっとびっくりした。
ああ、なるほどね。最初ね、ほんまに最初のとこですね。
そうそう。ボイアイ、ボイアイ、ボイアイノーだった。なんか、
うん、
ボヤボヤ、ボヤーみたいな韓国語があるから、私、てっきり韓国語だったの。韓国だったのかなと思ったら、
なるほど、
英語だった。
ああ、なるほど。ちょっと
でもすごいやっぱりね、リズミカルだし、
うん、
聞きやすい感じはしましたね。
うん、なるほど。さっき言った番組っていうのは The Tonight Show Starring Jimmy Fallon。
あ、そうです、
ね、
はい、
はい、トークショー的なやつ
です。そうです。
これ好きなんですか？
え、私好き
どういう番組なんですか、この The Tonight Show Starring Jimmy Fallon？
ね、いつもこれ毎日放送してる、平日放送してて、
はいはい、
このトークメインの人と、ミュージカルゲストっていうのがあって、
うん
うん、トークの人はよく、なんだろう、新しいドラマとか映画とかそういうなんか宣伝があったりするような、もうなんか本当有名な人がいつも出たりして、でミュージカルショーはミュージックの音楽のコーナーはもう本当に、なんだろう、有名人から新人アーティストまでみたいな結構出る番組で、その間にね、なんかなんだろう、面白いコーナーがいろいろ、ゲームのコーナーだとか、ちょっとそういうバラエティのコーナーがあって、そういうのも面白いんですよ。
なるほど。あ、
この前ね、
はい、
イカゲームってあれ、太田さん知らないんだよね。
先日、生田さんに教えていただいた、ネットフリックスで今、話題に。
うん、
話題沸騰の韓国のドラマですかね、はいはい、
韓国のドラマ、そのイカゲームのキャスト4人も出てた。
うん、なるほど。
リモートで出てたし、あとはまあ BTS とかももうなんかこの番組に出るのは当たり前みたいな、
うん、
そういう感じでもあったりする、
うんうん
うん、この番組は結構面白いですよ。
これ毎平日やってるってことは何ですか、日本でいうところのその徹子の部屋みたいな感じ。
徹子の部屋が夜11時とかそこら辺でやってる的な。
ああ、なるほど。で、まあミュージックショーとかもあるから、そのなんか徹子の部屋の特番を毎日やってるみたいな感じなのかな。
そうですね。で、お客さんも入れてみたいな。
うんうんうん。なるほど。そういう感じの空気感の番組なんですね。
はい。
なるほど。ありがとうございます。まあそういった番組にも出てて、ちょっとTWICEの今後のその。ね、まあ、日本ももちろんアジア圏での人気っていうのは非常に高い TWICE ですけれども、そういう北米のところとか特にね、今後どういうふうに進出していくのかみたいなところっていうのは非常に興味深いところになってきますね。
はい、
はい、
ね、なんか今回動画再生1位だったみたいで、ビルボードのジャパンの方は、
うんうんうんうん、
これはそんなすぐには落ちないんじゃないかなっていうふうにも思ってるんで、
はい、
ね、なんかこれから日本のテレビでも演奏パフォーマンスされることがあればまた、
ね、そうですね、
あれそうですね、
そうですね、はい、ということで TWICE のフィールスが、今週総合3位という結果になっております。そしてトップ10で見てみますと、今週その他2曲が初登場しててですね、総合の7位には BE:FIRST のキックスタート、そして総合の9位には B’z の UNITE が入っております。あの BE:FIRST もね、これ2曲目なのかな、
BE:FIRST はそうですね2曲目、前はプリデビュー曲が出てました。
そうですね、このキックスタートも、まあ、先行配信曲といった形ですけども、まあ、この THEFIRST の7人組ダンスボーカルグループ BE:FIRST による先行配信曲のキックスタートですね。こちらダウンロード2位、ストリーミングが15位、動画再生8位、Twitter11 位、ラジオ76位という、まあ、こちらも非常に色の各指標で高い順位を出しているかなといった結果ですね。もうこの BE:FIRST も結構ね、またタワーレコードに行った時の話ですけど、なんか壁一面に BE:FIRST のなんかね、ポスターって言ったらあれですね、壁になってましたね。
うん、ね、
渋谷かな。
もうすごいね。はい、
うん。そうですね。まあお客さんが殺到してるっていう感じではなかったですけども、こういうね、あの時勢ですし、まあ何週間か前の話なんで緊急事態宣言も出てた状態だったので、そのお客さんが殺到してるわけでもないですけど、結構そういう記念写真を撮ってる方とかはね、結構見受けられたっていう印象でしたね。はい、というあの BE:FIRST のキックスタートが総合の、7位ということなんですけども、総合9位に初登場している、B’z の UNITE はですね、こちらダウンロード指標で1位になっててですね、37,783 ダウンロードっていうのを記録しております。はい、先ほどダウンロード指標2位だったということでキックスタートをご紹介しましたけども、キックスタートのダウンロード数が 16,764 ダウンロードなので、まあ、スタートしたおよそ2万ダウンロードぐらいの差をつけてダウンロード指標で1位になっているという結果ですね。まあ、ユナイトっていうタイトルですけども、まあ、B’z 自身ね、あのこの B’z 自身が初めてオーガナイザーを務めてですね、あとミスターチルドレンとグレーを迎えて、あの初共演をしている、結構話題にもなっているあのロックプロジェクト、B’z プレゼンツユナイトシャープ01と同じ、まあ、そっからのユナイトということで、まあ、ミスチルドってあったりとか、グレイトといったそういった共演ですかね、っていうところも非常に話題になってますよね。まあ、まさしくユナイトっていう感じですけども。
ねえ、これはまさにB’z じゃなきゃなかなか実現できないような巨大なプロジェクトですね。
そうですね。あの何ヶ月か前にね、そのB’z の稲葉さんとあのミスターチルドレンの桜井さんが対談するみたいな動画も上がってましたけど、はい、まあ、そういうところからなんかあったのかなっていう気持ちもねありつつ、はい。あのまあチャート的にはユナイトはダウンロード指標1位のほか、ラジオ13位、ツイッター48位という、記録ですね、記録してますといった結果でございます。という、総合ソングスチャートでございました。結構今回トップ10とかね、その初登場とか上昇している楽曲とかが結構目立った、そういう結果になっているのかなといった印象でございます。はい。それではですね、まあ、総合ソングスチャートの後にですね、総合アルバムチャートの話題を移していきたいと思います。では、総合アルバムチャートのトップ3をご紹介いただけますでしょうか。
はい、ホットアルバムス第3位はアクアのラブライブサンシャインアクアクロニクル2018から2020。第2位はグレイのフリーダムオンリー。そして第1位はスノーマンのスノーマニア S1 でした。
はい。スノーマンのスノーマニア S1 はこれ前の週の総合アルバムチャートでも首位となっていましたので、今回で、ね、2週連続の首位という記録になっております。CD セールスがですね、今週3万507枚ということで、前の週がね84万4729枚売り上げているわけですから、まあ、初週ということもあってね、あったので、まあ、もちろん枚数としては落ちるんですけれども、それでも今週の CD セールスの指標では1位を記録しておりましてですね、またルックアップも1位を記録しているという結果でございます。これら2指標についても同様に2週連続で首位を記録しているという結果でございました。そして総合2位には先ほどちょっと、名前も分かりましたグレーの、フリーダムオンリーが、チャートにしております。この作品はですね、過去のデモの中から厳選した、もう1997年から2020年 作の楽曲で構成されててですね、かつ8月にリリースしたシングル、バッドアップルなど、計12曲が収録されているという結果です。これ、ダウンロード指標が1位でしてね、1660ダウンロードで1位を記録しております。CD セールスは2位、ルックアップは4位でございました。はい。という、まあ、結果ですね。で、3位にはアクアのラブライブサンシャインアクアクロニクル2018から2020がチャートにしているという結果ですね。はい。まあ、トップ3はそうなんですけども、今週結構作品が上昇している、このアルバムチャートにおいて、上昇しているものというのがございましてですね、まず総合の13位ですね、に藤井風のヘルプエバーハートネバーが、前の週44位から13位に上昇しているという結果になってますし、あと、バックナンバーのアンコールがですね、前の週85位から今週15位に上昇しているという結果になっております。特にね、バックナンバーはですね、先週もちょっと話を上げたと思うんですけども、あのカウントダウン TV ライブライブの90分でのライブっていったところ、これ放送が10月4日ということで、集計期間の最初の日になるんですね。その影響というのは非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います。このアンコールもベストアルバムですからね、はい、興味持っていた。
確かに、ベスト、なんでしたっけ、
はい、
神セット、なんかすごいヒット曲がいっぱいあったパフォーマンスだったと思うんで、
うん、
それがそのままアルバムでも楽しめるっていう感じは、
うん、
やっぱり影響つながったのかなって思います。
はい、そうですね、興味持っていただいた方っていうのはね、はい、そういうチャートに影響を与えたのかなというふうに思いますしね、はい、もうこれ2016年にリリースしたアルバムですからね、このタイミングで、まあ、5年ぐらい経ってるわけですけども、上昇してるという結果ですね。で、藤井風さんはカンジャムにも出演されたのかな、10月3日。初めてカンジャムに出演されたと思うんですけれども、まあ、そこで、まあ、その前ね、その日産スタジアムにあって無観客の配信っていったところ、まあ、そういったところの舞台裏みたいなところもね、放送されたということで、まあ、そういったところに興味を持った方っていうのも、いたんじゃないかなといった感じですね。
そうですね。その日は確か、私も放送見たんですけど、
はい。
あの、カンジャムの、あ、違う、カンジャニエイトのあの、村上さんと安田さん、
はい、
お二人がインタビューされてて、
はいはいはい、
結構その番組の中でもかなりの時間使って藤井風特集みたいな感じでしたね。
うん、そうですね、もう初登場というのもありますしね、はい、
うん、
はい、今藤井風さんってツアー中なんですか？
あ、今ツアー中です。
うん、そうですね、はい、まあ、そういったところもね、あのあり得る、まあ、上昇のきっかけっていうところにあるかもしれないですしね。はい。ということで、まあ、その藤井風さんのヘルプエバーハートネバー、バックナンバーのアンコールに関しても、まあ、あの3指標すべてでチャートにしててですね、あのバランスよくポイントを獲得してるなといった感じでございます。まあ、この2作は特に上昇しているといったところで、今回ご紹介させていただいたといった感じです。はい。という、今回アルバムチャートでございました。はい。まあ、ちょっと最近寒くなってきてですね、もうそろそろ若干年の瀬みたいなところもそろそろなんか感じ始めるような時期になってきましたね。
思えばもう10月で、だってもうハロウィンでしょ、はい、ハロウィンが終わったらすぐクリスマスになんか世間というか街並みは変わりますから、はい、
そうですね、なんか寒くなるとね、なんかざわざわしてきますよね、なんか、文字通り師走みたいな、そういう空気感というのが徐々に帯びてくるような感じですけど、はい、まあ、これもうそろそろね、年間チャートどうなるんだろうとかね、そういったところもね、気になってくるところかもしれないですね、
はい、そうですね、紅白とかどうなるんだろうとかね、私はいつもこのあたりぐらいから誰が出るかなって会社のこと喋ったりするんですけど
そうですね、紅白とか最初ね、発表するの11月の中旬ぐらいなのかな、いつもそれぐらいのイメージですけど、11月の中旬、ね、下旬、そのあたり出場アーティストは誰なのかみたいな発表とかねされたりとか、今年あれでしょ、 NHK の紅白ってあの国際フォーラムでやるんですよね、確か。
そうみたいですね、
国際フォーラムの A ホールですかね、はい、まあ、あそこの方が客席が多いので、まあもちろん満席にはしないと思いますけども、そういう例えば一席空けた状態で、座るってなるとやっぱりキャパがちょっと大きめの方が、まあ、人数の絶対値っていうところもね多くなると思いますし、はい、演出としてもいいんじゃないかみたいなところもあって、国際フォーラムの A ホールが今回、紅白歌合戦の会場になるという結果ですね。なんかニュースが出てましたね。
ね、国際フォーラム A からなんか B とか C とかいろいろあるから、うん、なんかもしかしたらそこら辺いろいろ使ってやるかもしれないですね。
そうですね。まあ、基本的になんかホール A というふうに書いてました。なんかホール A を使うというふうに書いてましたけど、なんかね、まあ、今後どうなるかというところは、その、そう言っていただいた B とか C とかね、うまく利用するっていうのはあるかもしれないですしね。はい。
うん、
はい。そうですね。だから、有観客になるわけですよね、今回。
そうなるんですかね。
うん。紅白歌合戦が。まあ、去年、お客さんいなかったわけですからね。ちょっとどういう空気感になるかっていうのは楽しいですね。まあ、いつもと会場が違うことになりますからね、はい、どういう演出をしてくるのかなっていったところも、まあ、興味深いところの一つだと思いますけど、まあ、そういうふうにちょっと年末年始に向けた動きっていうのが徐々にもうそろそろ出てくる頃かなといった感じでございますので、
はい、
はい、ということで、ビルボードのポッドキャストでございました。あ、そうだ、もう一つちょっとだけ、お話をしようかなと思うんですけど、今日10月13日の正午にニュース記事が出ててですね、ビルボードジャパン×博報堂データ起点マーケティング新サービスアーティストウォッチプラスを提供開始というこのニュースが出ているんですけども、まあ、これなんじゃらほいっていう感じなんですけども、まあ、このアーティストウォッチっていうサービスっていうかね、あの法人向けにやってたんですよね。なんかこういうチャートのデータがこういうふうに、このアーティストはこういうふうに動いてて、例えばなんかダウンロードとかストリーミングとかどういうふうに動いてて、楽曲どことだとどういうふうに動いてるのかみたいなところ、楽曲がリリースされたタイミングで他の楽曲の例えばストリーミングのポイントってどうなってるんだろうみたいなね、ちゃんと掘り起こし起こってるのかみたいなところをそういうふうにご覧いただける、まあ、レポートっていう形ですけどね、アーティストウォッチっていうサービスがあったんですけども、それにプラスということで、これに博報堂さんのね、コンテンツファン消費行動調査を掛け合わせた新サービスということで、チャートに載ったアーティストウォッチプラスっていうのを新サービスとして提供を始めたといった感じですね。なので、博報堂さんが得意としている生活者視点を音楽コンテンツマーケティングに導入してですね、音楽コンテンツを活用した一般企業とか音楽ビジネスプレイヤー対象にしてですね、アーティスト市場、生活者などのデータを起点とする多面的な分析っていうのを元にしたレポート作成をしていこうか、アクティベーション企画や協賛イベント選定などのマーケティング支援、コンサルティングサービスをしていくといった、そういったサービスを始めたといった感じですね。だちょっと消費者目線といったところがね、このアーティストウォッチプラスといったところに関わってくるといった感じですね。はい。まあ、そういうサービスを始めましたといった、まあ、法人向けといったところですけども、始めたといった感じでございます。はい、いろいろやっております、ビルボードジャパン。いろいろやってます。ネクストファイアもするし、アーティストウォッチプラスもするし、ちょっと前ここでも話したチャートにセットプラスもするし、いろいろやっておりますので、
いろいろプラスしたんですね。
いろいろ最近、そうですね、最近いろいろプラスしてんだなっていったところをちょっとお伝えしたかったということで、ちょっと触れさせていただきました。本当にいろいろプラスしてますね。はい、ということで、もうだってもう僕らもね、その2年ぐらい前やってる業務とは全然違うような業務をやってたりとかね、したりしますからね。
で、ちょっとまあそうですね、いろいろ増えたり、まあ減ったことはないか、減ったのもないか。
減ったもの、まあやらなくなったものっていうのもまああったりするんじゃないですか、やっぱり。
あ、でもいろいろやって、
でもやってる、やり始めた数の方が多いような気がしますけどね。はい。
はい。
ので
いろいろね、そうですね、このコロナがね、明けたらいろいろ有観客なイベントとかもやっていきたいなというふうには思ってますから。
うん、そうですね。はい。うん、まあ、我々もやることはまだまだいっぱいあるといった感じですよね。はい。はい。ということでございます。ということで、ビルボードポッドキャストでございました。ちょっといろいろ詰め込んで喋った感じもありますけども、はい、また来週もぜひお聞きいただければというふうに思います。
はい。
はい、それでは、また来週もお聞きいただければと思います。それではさようなら。
さようなら。